初めての万葉集第68回、日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。草壁の巫女をしのぶ、島の宮上の池なる花千鳥、荒びな雪祖君今さずとも、ひなみしの巫女の巫女の宮の隣、巻きに172番歌。訳、島の宮の上の池の花千鳥よ、すさんでゆくな、君がいらっしゃらなくても。持統天皇3、689年4月、天武天皇と皇后、持統天皇の子、草壁の巫女が皇居しました。日本書紀には、棺の巫女、草壁の巫女の巫女とかむさりますという簡潔な一文で記録されています。草壁の巫女は、壬申の乱以降の日本書紀の記述では、草壁の巫女の巫女という尊称が用いられ、天武10、681年2月には皇太子となります。万葉集ではひなみしの巫女の巫女と称されます。皇后の子であることから格別の扱いを受けていたようです。彼の死に関して万葉集には柿の本の人丸の長歌作品167から169番歌と、草壁の巫女の隣、天皇や皇族の護衛等を務める従者たちがその死を悼んで作った23種の晩歌群が残されています。今回の歌は隣たちの晩歌群の一種です。島の宮とは草壁の巫女の宮で、元は島の大海とも呼ばれた蘇我の馬子の邸宅であったと考えられています。島とは池の中に島を浮かべる庭園の様式で、当時まだ珍しい様式の庭園だったために島の宮と呼ばれたのだと推測されます。飛鳥村の島の庄遺跡は馬子の邸宅及び島の宮があった場所ではないかと推定されています。その島の宮の池では鳥が飼われていたのでしょうか。この歌の作者は、主がいなくなっても鳥たちをどうか野生化しないでほしいと呼びかけています。それは主を失った宮はいつか荒れてしまうという悲しい予感と、在りし日の主の姿が思い出せなくなってしまうことに対する嘆きであると言えます。草壁の巫女の人物像を知りうる資料はごく限られていますが、このような歌を見ると庭の鳥をめでる優しい人物だったのではないかと想像したくなります。我が子を失った持統天皇は、明くる持統天皇4年正月、天皇として即位します。彼女の治世は夫と息子の死を乗り越えた先からスタートするのです。本文、万葉文化館、大谷あゆみ。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。奈良県歴史文化資源データベース生かすなら、出会う、深める、生かす、楽しむの視点で奈良県の歴史文化資源を紹介しています。ホームページ内では歴史にまつわる地域の宝を掲載。各歴史文化資源の概要はもちろん、地域にとって大切なその理由、危機万葉との関わりや関連する歴史上の人物、伝承などの情報が満載です。問い合わせ、県文化資源活用課、電話 0742-27-2054、 生かすならで検索。 普通字版10ページ下左から6センチメートルあたりに QR コード。問い合わせ県広報校長課、電話074227-8326、ファックス074222-6904。